周囲の皆さん方の賛美感謝します。恵まれました。それでは早速ですけれども聖書を拝読いたします。今日の聖書の箇所は、マタイの福音書は第22章15節から22節です。聖書のない方は前のスクリーンに聖書の言葉が引用されて映し出されます。マタイの第22の15から22節でございます。少し長いですが拝読いたします。その頃パリサイ人たちは出てきて、どのようにイエスを言葉の罠にかけようかと相談した。彼らはその弟子たちをヘロデ島の者たちと一緒にイエスのもとにやってこう言わせた。先生、私たちはあなたが真実な方で真理に基づいて神の道を教え誰をもはばからない方だと存じています。あなたは人の回路を見られないからです。それでどう思われるのか言ってください。税金をカエザルに納めることは律法にかなっていることでしょうか、かなっていないことでしょうか。イエスは彼らの悪意を知って言われた。偽善者たち、なぜ私を試すのか。納め金にするお金を私に見せなさい。そこで彼らはデナリを一枚イエスのもとに持ってきた。そこで彼らに言われた。これは誰の肖像ですか、誰の名ですか。彼らはカイザルのですと言った。そこでイエスは言われた。それならカイザルのものはカイザルに返しなさい、そして神のものは神に返しなさい。彼らはこれを聞いて驚嘆し、イエスを残して立ち去った。21節の後半、イエスは言われた。それならカイザルのものはカイザルに返しなさい、そして神のものは神に返しなさい。一言だけお祈りをします。天のお父様、今日の御言葉を祝福し、お一人お一人の心に届きますように、神のご聖霊がお働きください。そのために御言葉を取り継ぐこの者をお清めくださり、御霊に満たしてお待ちください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。イエス様がエルサレムの神殿で御言葉を教えておられますと、多くの人がイエス様のもとにやってきたわけなんですが、イエス様に敵対する人たちがやってきてこういう質問をしたんです。カイザルに税金を納めることは、カイザルというのはローマの皇帝のことです。これは個人の名前ではなく天皇のような称号であるわけです。税金をカイザルに納めることは聖書の言葉にかなっていますかと。かなっていませんか。税金を納めることはかなっていますか、かなっていませんか。この質問に対する答えは、どちらを答えても問題が生じてくるように巧妙に仕組まれた問いであったわけです。もしカイザルに、ローマ人です、税金を納めるべきだと言えばユダヤ人の民衆は怒ります。なぜなら彼らは不当に我々を支配し税金を取り立てているということです。しかしカイザルに税金を納めるべきでないというなら、カイザルに訴える人がいて、そうして捕らえられて罰せられます。 そこでイエス様は彼らの悪巧みを見抜いて直接答えないでお金を持ってきなさい。このデナリには誰の肖像が入っているんですか、カイザルですと言わせた後、それではカイザルのものはカイザルに返しなさい、そして神のものは神に返しなさいと非常に知恵を持って答えられたわけです。今日はこのイエス様のカイザルのものはカイザルに、神のものは神にとお答えになったこのお言葉によって明らかにされた3つの原則を学びたいと思います。まず第一の原則は政教分離、国家と宗教は分離すべきであるという原則でございます。国家と宗教が癒着する、手を結ぶ、このことは歴史の中で繰り返されてきたことはもう多くの方がご存知であるわけです。国と宗教は別なんですけど、国は宗教を利用しようとし、また宗教は国の援助を受けて、そしてお互いに勢力を拡大し、また勢力を保とうとしたんです。これは世界中でなされてきたことなんですが、これの結果は両方とも衰退し堕落するということなんですね。この聖書が書かれた時代から300年近い後になりまして、ローマ皇帝はキリスト教を迫害していたのに承認し国教にしたんです。ローマ皇帝はキリスト教を利用して統一を図ろうとし、キリスト教の指導者もそれに乗ったわけです。結果はどうであったかって、ね、キリスト教は正しい聖書の教えから逸脱したんです。聖書に教えていない教えを教えとして入れたんです。純粋じゃなくなったんです。ローマは依然として栄えていたんです。でも内部が腐敗するようになっていって、やがて200年近くしてローマ皇帝は帝国は滅亡しました。政治と宗教は別なんです。政治というのは国民に対してすることです。宗教は個人が神に対してするものです。こういう政教の癒着妥協というのは日本であったでしょうか。もちろんずっとじゃないですけどあったと思います。その一つは檀家制度だと思います。檀家制度というのはいつ頃から始まったんでしょうか。あれはキリスト教を弾圧するために幕府が考えたものです。仏教の教えじゃないです。キリスト教徒を撲滅するために幕府は寺を用いようとしたわけです。そして寺にもっぱら冠婚葬祭のことを任せ、檀家の人たちは寺にお金や物を納めるようにしたんです。 あれの目的はキリスト教を広めさせないため、私はキリスト教徒じゃないと言わせるために作られたものです。なんでそういうものが作られたのか、政教分離の原則がなかった。政教が手を結ぶなら宗教は必ず間違った教えが入り、純粋性を失い堕落していきます。国も間違った行政の仕方をしてしまうと思います。カイザルのものはカイザルに、神のものは神に、国家と宗教は別であるわけです。これは絶対に癒着してはいけない、これは原則なんです。信仰というのは私と神様との個人的な関係です。私と神様との間に第三者が介在してはいけない。愛する皆さん、あなたは神の子、救い主イエス・キリストをご自分の救い主として受け入れておられますか？あなたはご自分から神様を仰ぎ見て個人的に祈り交わっておられますか？クリスチャンホームのお子さんたちがいてくださり、心から感謝します。ここにはそういう方はおられないと思いますけれど、多くのクリスチャンホームのお子さんたちは私があって、親があって神様があるんです。私と神様と直接的なつながりじゃなく、私と神様の間に親が入っています。直接的信仰じゃなく間接的信仰なんです。いかがでしょうか？あなたは誰が何と言おうと自分の信仰を私の神、私の信仰として持っていらっしゃるでしょうか？それとも誰かが何か言われたらその信仰は崩れてしまうでしょうか？カイザルのものはカイザルに、神のものは神に、政教は分離しておくべき原則があるわけです。もう一つの原則があります。カイザルのものはカイザルに返すべきであるということでございます。カイザルのものというのはカイザルが要求するものでございます。それを返すというのはカイザルが要求する税金を払うということです。イエス様がカイザルのものはカイザルに返しなさいと言われた理由は、カイザルが公共事業を当時も行っていたからです。つまりカイザルが道を作り、橋を作り、水路を作り、港を作って、国民のために便利な生活ができるようにしていたからです。当時の人たちはカイザルの恩恵に預かっていたんです。だから恩恵に預かっているものとしてカイザルに税金を納めなさいと言われたわけです。現在でもそうであるわけです。私たちは現在のカイザルに税金を払うべきなんです。現在のカイザルです。国です。地方の自治体です。私たちは現在のカイザルをいっぱい見るわけです。道、国道、剣道、不動、指導、それ名前を書いたカイザルです。 カイザルが作ったんです。皆さんゴミを集めに来る自動車見てください。現在のカイザルの名前が書いてあると思います。そのようにやってくれてるんですから、私たちはカイザルのものはカイザルに返すんです。もしカイザルに返さなかったらどうなると思います？取り立てに来ます。督促状が来ます。そして延滞金もつけて払わなければならない。それでも拒んだらどうされるんですか？罰されます。なぜなら現在のカイザルは神様から権威が与えられているからです。この世の権威は神様から与えられているんです。皆さんパトカー見てください。パトカーにはポリスと後ろに書いてありますね。あれはカイザルです。もし私たちは交通違反やってて、そのポリス見たらどうされますか？恐れるでしょ。なんで恐れるかというと、権威が神様から与えられているからなんです。聖書にこのことがローマ書の13章の1節ではっきりと書いてあります。ローマ書の第13章の1節に、権威者が神のしもべであるということが繰り返して出てきます。13の1、人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威は全て神によって立てられたものです。従って権威に逆らっている人は神の定めに背いているのです。背いた人は自分の身に裁きを招きます。支配者を恐ろしいと思うのは、良い行いをする時ではなく悪を行う時です。権威を恐れたくないと思うなら善を行いなさい。そうすれば支配者から褒められます。それは彼があなたに益を与えるための神のしもべだからです。しかしもしあなたが悪を行うなら恐れなければなりません。彼は無意味に剣を帯びてはいないからです。彼は神のしもべであって、悪を行う人には怒りを持って報います。ですから、ただ怒りが恐ろしいからだけではなく、良心のためにも従うべきです。同じ理由であなた方は御杖を収めるのです。彼らはいつもその務めに励んでいる神のしもべなのです。あなた方は誰にでも義務を果たしなさい。貢ぎを納めなければならない人には貢ぎを納め、税を納めなければならない人には税を納め、恐れなければならない人を恐れ、敬わなければならない人を敬いなさい。現在のカイザル、カイザルのものはカイザルに。あなた方は貢ぎを納めるのです。いつも彼らはいつもその務めに励んでいる神のしもべなのです。皆さん、国税局の人たちは神のしもべです。この教会が立ちましたときね、たくさんのお金が動いたんです。国税局はどこからこのお金が来たか、どのようにお金が動いたか関心があったんです。それで経ってから1年経って予告があったんですが、私たちは税務調査に行かせていただきます。丸2日2人の方が全ての書類をチェックしました。そしてここはこうしてください、これからこうしてくださいと 指導してくださったんです。そして最後に牧師である私を呼び出しました。そして小川牧師、あなたの通知を持ってきてください。私はね、通知を子供でも見せたことはない、見せたことはない。でも通知を持ってきてください、古いものでも持ってきてくださいと言いました。私は分かりましたと。そして私と40歳ぐらいの係官は向き合ったんです。調べたんですね。彼はこう言ったんです。先生、涙を流しました。ありがとうございます。感動しました。実は私は両親はクリスチャンです。私は言ってないんです。両親は神様に従っています。ありがとうございました。愛する皆さん、カイザルのものはカイザルに、どうぞね、申告するときは正しく申告しましょう。クリスチャンは神の前にそのことで正しくすることによって信仰の証ができるんです。もしこのことで間違ったことをするなら、クリスチャンとして神様に従っていないことになるんです。なぜなら権威は神から与えられているんです。カイザルのものはカイザルに返しなさい。このことをかっちりと一般の方より積極的な気持ちを持ってするようにしましょう。もうだいぶ前の話なんです。私たちは教会である病院に、いや、ある個人医院に受付していました。日曜日来てこう言ったんです。先生、突然税務署の人がうちの医院にやってきたんです。もちろん診察終わってから、そして動くなと言ったんです。それに手を出すなと言ったんです。あれもダメ、これもダメと言ったんです。びっくりしましたと言って、税務署の人ってそんな権威があるんですねと言ってました。カイザルのものはカイザルに返しなさい。もし私たちが平安を持ってこの世で生活を送りたいと思ったら、神様が建てた現在のカイザルのものはカイザルにちゃんと返しましょう。もう一つの原則、神のものは神に返すべきである。神のものとは私たち自身のことです。なぜかというと、私たちは神様によって作られたからなんですね。神様によって作られたからなんです。このね、私たちは神様によって作られたという、こういうことはね、現在の日本人にピンとこない、ピンとこない。なぜなら人間は進化の延長で来たので、たまたま男かたまたま女の人に生まれてきた程度しかわからないんですね。だからあなたは神のものですと言われたら、何を言ってんですかと。私は私のものです。私の時間は私のものだし、私のお金は私のものだし、私の持ち物は私のものだし、私が自分の好きなように使って当たり前じゃないですか、こう言うと思うんですね。これはですね、進化論の教えの影響を受けているからこういうようになってしまっているわけです。しかしですね、私たちが生まれたのはたまたまじゃないんです。神様がご自分の形に従って男子または女子としてお作りになったわけです。カイザルが持っていた 硬貨にはカエサルの肖像があったんだ、形が。私たちの心には神様の形が刻まれているわけです。私たちは神様に作られたんですね、心を込めて。だから作ったお方の神のものなんです。ところが神はいないんで、神はいらないと言って、私たちは自分勝手な道を歩んできたわけです。皆さん、創造者である神から見たら、それは何という罪深いことでしょうか。子供がですね、親に対して、あなたは私の親じゃないと言ったら、どういうでしょうか。私たちは神様に作られたんです。だから神のものなんです。ところが神を無視して自分勝手な道を歩んできました。私たちは地獄にふさわしいんです。でも神様は私たちを愛してくださったんです。そして私たちを救うためにご自分の御子をも惜しまないでお与えくださり、十字架につけ私たちの罪を負わせ、キリストを裁くことによって私たちの罪を許し、私たちをもう一度ご自分のものにしてくださったわけなんです。そのことが第一コリントの第6章の19節に書いてございます。6章の第19節、あなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体をもって神の栄光を表しなさい。20節、あなた方は代価を払って、イエス様の十字架の死という代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体をもって神の栄光を表しなさい。私たちはね、みんな二重の意味で神のものなんです。一つは神に作られたから神のものなんです。もう一つはキリストの血をもって贖われたから神のものなんです。私たちは二重の意味で神のものです。だから神のもの、私たち神のものは神に返しなさい。私のお金、神様の預かり物です。私の時間、神様の預かり物です。能力も神様から預かったものです。これはもともと私たちのものじゃない。私たちが生きている間、神様が私たちに預けてくださっているんです。やがて死ぬ時返さないといけないし、誰も天国へ持っていくことできません。私たちはカエザルの、カエザルに神のものを返すべきなんです。この世のカエザルは税金払わなかった取り立てに来ます。神のものを神に返さなくても取り立てには来られません。でも神の前に立った時にアカウンタビリティで責任が問われます。人は死ぬことと死んだ後裁きを受けることが定まっている。与えられたものをどのように使ったか説明責任があります。神のものは神に返しなさい。だから私たちはイエス様を信じて救われているのであればね、救われているのであれば本当に天国へ行けるということをはっきりと言えるのであれば、私たちは 自分自身を神様に委ねるべきであるわけですね。イエス様を信じて救われるということは人生で最大の決心なんですね。それで私たちは永遠の運命が決まるんですから。でももう一つ人生で大事な決心は何かというと、自分を今度は神様に捧げるということなんです。自分を神に捧げるというのは自分の人生の支配権、それを神様にお返しするということです。最後にローマ書の12章の一節を見たいと思います。そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。あなた方の体を、全存在を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい、こう言われているわけですね。先ほど言いましたよね、私たちはね、二重の意味で神のものなんです。神に作られたから神のもの、そしてイエス様の十字架の血で私たちは贖われたから神のものなんです。だから当然神のものである私たちは神様にお返しすべきなんです。前にも言ったことありますけれども、アメリカのブルース君という少年が作った手作りのヨットの話、覚えておられる方多いと思うんですね。ブルース君という少年がですね、お父さんお母さんの助けをいただいて小型のヨットを作る材料を全部いただいたんです。そして心を込めてナイフで削ってヨットを作り、ハンカチ等で帆も作り、立派なヨットを作ったんです。そして完成して彼は近くの湖に行って浮かべて遊ぶんです。そして飛んでいかないように紐で結んで遊んだ。そして遊んでいる最中にサイレンが鳴ったんです。あ、これは火事だと思った。それで彼はヨットを紐にくくっておいて火事場へ走っていったんです。そして夢中になって火事を見ている間にヨットのことを思い出しました。さあヨットのところ行かないといけないと思って帰ったら、ヨットは紐から外れてなくなってたんです。彼は心を込めて作ったのにがっかりしたわけです。紐までくくっていたのに、なくなったのにショックだったわけです。もう何日も彼は残念に思ったんですね。ところが何日か経っておもちゃ屋さんの前を通ったんですよ。そしたらショーウィンドウの中になんと自分が作ったヨットがあるんです。彼はもうびっくりしました。そして中へ入ってお店の主人に言ったんです。おじさん、これ僕のです、これ僕が作ったんだから返してくださいと言った。おじさんはこう言ったんですね。いや、これはね、最近湖の漁師さんから私が買ったんです。これは私のものなんです。だからもしあなたが欲しいと思うなら、ここに書いてある値段のお金を持ってきてください。彼はね、仕方がないんです。家へ帰ってお父さんお母さんに言ったんですね。そしてそのお値段のお金をもらって払ったんです。そして手に入れたんです。そして 独り言を言ったんです。僕が君を作ったんだ。君はもともと僕のものなんだ。でもいなくなったのに僕はもう一回お金を払ったんだ。もう絶対僕から離れたらダメだよって。私たちはね、クリスチャンであるなら二重の意味で神様のものです。だからイエス様を信じていると言われるなら、次に決心すべき大きなことは自分を神様に委ねることなんです。これ牧師になることじゃないんです。宣教師になることじゃないんです。すべて救われている兄弟姉妹と言われる人ならば、これは当然のこと、当然のこと。もしね、まだ私一回も神様に捧げますと言っていないとおっしゃるのであれば、それを今日してください。それが当然のクリスチャンとしてすることなんです。いや私したくない、私は私の好きなように生きますとおっしゃるなら、神様がどれほど私に素晴らしいことをしてくださったかということを理解されていないんです。人生は必ず試練が来ます。神様に委ねていなければ乗り越えることはできません。なぜなら神の力がいるからなんです。私たちが負けるのは問題が大きいからじゃない。大きい問題があることを分かります。でも私たちが負けるのは問題が大きいからじゃない。委ねていない、明け渡していないからじゃないですか。神のものは神に返しなさい。心から申し上げたいと思います。私たちは人生に恐れがある、人生に悩みがある、人生に迷いがある、どうしていいかわからない。そうであるあるなら捧げることです。お委ねされることです。そしたら知恵が与えられます。力が与えられます。平安が与えられます。カイザルのものはカイザルに返しなさい。神のものは神に返しなさい。カイザルのものをカイザルに返しながら、神のものを神に返しながら生きていくのがクリスチャンがこの世で生きていく方法なんです。私たちは神様に神のものを返せなくっても、神様は取り立てに来ないです。でも必ず信仰生活は影響を受けます。勝利できない、迷いのまま生きます。私たちはこの世の波風に揺れ動かされながら、怯えながら生きていくことになります。どうぞ神様から預かっている時間を性別しましょう。神様から預かっているお金をちゃんと神様にお返ししましょう。これ当然のことなんですね。本当に私たちに必要なこと、力強い勝利の歩みをするためには、カイザルのものはカイザルに返し、神のものは神にちゃんと返す、そういう生き方をしたいと思います。もしクリスチャンでない方がいらっしゃったら、誤解がないように申し上げて終わりたいと思います。自分を捧げないと救われないんじゃないんです。そうじゃないんです。イエス様が私のために十字架で死なれたということを信じて、イエス様を信仰によって受け入れるだけで救われます。何にもあとはいらないです。なぜなら救いは恵みによって与えられるからです。 でも恵みによって救われているのであれば、神の聖霊は神のものは神に返しなさいと言われるはずです。もう本当に信じているなら、神の聖霊は神のものは神に返しなさいと言われるはずです。ずっと言われます。だから私たちは返すんです。信仰によって返すんです。神様、私経済状況を見たら神様のものを神様に返せませんと言われる方あると思いますね。でもそれをそのまま祈ってみるんです。助けてください、神様は知恵と力を与えてくださいます。カエザルのものはカエザルに返しなさい。私たちはクリスチャンとして良き市民であるべきです。それと同時にクリスチャンとして良き天国の市民であるべきです。カエザルのものはカエザルに返しなさい。神のものは神に返しなさい。神の聖霊が私たちのうちに住んでくださっています。導き助けてくださいます。その助け主の導きにお委ねして、神様の御心がなりますようにお互い祈りたいと思います。祈ります。カイザルのものはカイザルに返しなさい。神のものは神に返しなさい。天のお父様、心からイエス様のお名前を賛美します。私たちのような罪人のためにこの世に人間の姿で来られ、私たちの身代わりとなって十字架で死に、罪を償っていただき感謝いたします。よみがえり今も生きて私たちと共にいらっしゃるイエス・キリストに委ね従っていくことができるように、今日まだクリスチャンとして献身する全てを委ねるという決心をできていない人があれば、今日できますように。バプテスマを受けるように導かれている人は受ける決心ができるように、イエス様を信じるように導かれている人はできるように、悔い改めるように導かれている人はできますように、イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。ではなしたまえ長胸をお立ちいただいて賛美したいと思います。そしてこの歌を歌いながら、神様が心に語りかけ呼んでいらっしゃったら決心しましょう。イエス様を信じましょう。バプテスマを受ける決心をしましょう。クリスチャンとして全てを捧げる決心を御言葉に従っていたしましょう。その他示されることがあれば応答いたしましょう。一節、なしたまえ長胸据え尽く